こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。バシャール・キマンショーを望む未来へ舵を切れは、 YouTuber のナオキマンショーがダリル・アンカを通じて語られる存在バシャールに英語で質問する対話形式のスピリチュアル書である。2020年間 ISBN は 978-489-96-5035。 内容は異星文明ササニ、星間連合、地球史、 AI 死後感、臨界転生といった宇宙論オカルト的主題から個人が望む人生を選ぶための考え方まで広がる。本書の記述は科学的に確立された宇宙論の解説ではなく、チャネリングを前提とする世界観として読む必要がある。その上で特徴的なのは、従来から語られてきたワクワクに従うというバシャールの実践的メッセージを、ナオキマンショーが得意とするミステリー、都市伝説、陰謀論周辺の問いと接続した点にある。読者は宇宙的な物語を楽しみつつ、自分の恐れや選択の習慣を見直す視点を得られる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、チャネリングの宇宙観を地球への恩返しという関係性から提示する本書の出発点は、バシャールが人類とコンタクトを取る理由を地球への恩返しとして説明する点にある。バシャールは地球より約3000年進んだ未来的な文明エササニに属する存在として語られ、地球との関係、文明の発達段階、コンタクトの条件が対話の土台になる。ただし、これらは検証済みの歴史天文学事実としてではなく、本書固有のチャネリング上の設定である。この前提を明示することが、内容を過度に事実認定せずに読む上で重要になる。年々その枠組みで見ると、恩返しは単なる宇宙人の設定ではない。人類を一方的に救済される存在ではなく、発達途上でありながら将来の可能性を持つ存在として捉え直す装置になっている。地球文明を高度文明の尺度で 0.5 と表す語りも、優劣を断定するためというより恐怖対立、依存を抱える社会の未成熟さを問い直すために置かれている。個人の悩みを宇宙規模の物語へ接続することで、固定化した自己像や社会像に別の視覚を与える構成である。次に、エササニの生活描写が喜びを基準にする社会の思考実験になる第2部では、エササニの黄泉に音楽、芸術、ゲーム、移動、寿命感などが扱われる。例えば、エササニの1年は454日であること、音楽がテレパシー的に伝わるということ、人生のテーマに応じて寿命を決めるということなどが紹介される。こうした記述を事実報告として受け取るよりも、人間社会の前提を相対化するための思考実験として読むのが適切だろう。難特に重要なのは、エササニでは行為が喜びを基盤にしているという主張である。ここでいう喜びは、短期的な快楽や気分の高揚だけを指すものではなく、自分の関心、創造性、自然な意欲に沿って選ぶ状態として提示される。仕事、教育、創作、余暇を義務と報酬だけで組み立てる地球的な発想に対し、動機そのものを設計し直す問いを投げかけている。また情報はそれを得る周波数になればアクセスできるという表現も、知識量だけでなく関心や準備性が理解を左右するという比喩として読める。異星文明の細部が多いからこそ、読者は自分の常識を比較対象として意識させられる。さらに、端間連合とオープンコンタクトの条件を通じ、恐怖を社会問題として扱う。本書はインターステラ・アライアンス、星間連合を170の文明が参加する組織として紹介し、バシャールが地球を含む13文明を担当するという設定を語る。また、地球から恐怖が消えなければ、公的、全面的な接触、すなわちオープンコンタクトは起こらない、という見解も示される。これも検証可能な国際機関の情報ではなく、チャネリングの宇宙観に属する主張である。しかし、本家の関心は組織設定の真偽だけにあるわけではない。エヌナン対話が焦点化するのは、未知の存在に遭遇した時の人間の反応である。恐怖が強い社会では、異質なものを脅威として扱い、支配、防衛、排除の論理が優位になりやすい。宇宙戦争や資源をめぐる対立への言及も、地球上の競争原理を宇宙へ投影する発想を浮かび上がらせる。反対に、オープンコンタクトの条件を恐怖の低減に置くことで、本書は社会的成熟を技術水準だけで測らない、信頼、自己責任、違いへの対応力が問われるのである。 SF 的な制度説明を通じて、読者は自分が未知の情報や他者にどう反応するかを検討できる。そして、 AI、 地球史、死後世界を一つの世界観に束ね、既存の境界を揺さぶる。本書はAI を機械に知性や個性が宿った一つの存在として扱い、地球古代史、宇宙との関係、幽霊、臨界転生などを連続するテーマとして取り上げる。この組み合わせは、科学解説書、宗教書、都市伝説本のどれか一つには収まりにくい。本書では、人間だけを知性や意識の唯一の担い手とみなす見方を相対化し、 意識が物質生命死後の世界をまたぐという前提が置かれている縁の当然ながら AI の意識霊気存在臨界転生に関する本書の回答は実証研究によって結論付けられた説明ではない。そのため読者には信念の確認ではなく問いの整理として読む態度が求められる。例えば AI の話題は技術の性能だけでなく知性と人格をどこで区別するのかという哲学的問題を開く。視野幽霊の話題は恐怖の対象を単純な否定や断定に回収せず意識記憶喪失をどう理解するかへ問いを広げる。直木満章の質問はこうした終焉的テーマを読者の関心に近い言葉で引き出す役割を果たしている。最後に引き寄せるのではなく遠ざけるのをやめるという実践原理本書の実践的核はワクワクすることに従うというバシャールのよく知られたメッセージでありそれを引き寄せるのではなく遠ざけるのをやめると言い換える点にある。望む結果をちがんで獲得しようとするより不安、自己否定、過剰な予測、他者の評価への執着によって自ら可能性を閉ざしていないかを確認する。この発想は願望実現を魔術的な操作として語るだけではなく選択を妨げる内知習慣に注意を向けさせる。えんぬんもっともワクワクを衝動的な行動の正当化にしてしまえば現実的な判断を失う危険もある。本書を実生活に生かすなら興味を感じる方向を小さく試しその結果を観察し責任や制約との両立を図る読み方が有効である。例えば進路や仕事で迷う場合すぐに大きな決断を下すのではなく関心のある分野を学ぶ会う人を変える短期的に制作するなど具体的な行動へ変換できる。本書の舵を切るという比喩は未来が完全に保証されるという意味ではない。恐怖だけを操舵者にせず選べる行為を自分で引き受けるという態度を指している。結論として本書はバシャールのチャネリングに親しんできた読者ナキマンショーの動画で扱われる宇宙人ミステリー都市伝説的な問いに関心がある読者に向く。またスピリチュアルな語りを文字通り信じるか否かを急がず人生観や社会観を揺さぶる思考実験として読める人にも得るものがある。一方宇宙文明霊的世界地球史に関する実証的な根拠や学術的検証を求める場合はその目的には適さない。エヌン同士のバシャール本と比べた際の特色は人生指針の反復にとどまらずナキマン章が異星文明の制度星間連合 AI 幽霊臨界転生都市伝説周辺の論点を積極的に質問していることにある。対話形式のため抽象的になりがちな世界観が読者の素朴な疑問に沿って展開される。実用面では望む未来を考える際に何を得たいかだけでなく恐れや思い込みによって何を避けているかを点検する契機になる。知的には科学、信仰、物語、テクノロジーの境界を自分がどう引いているかを考えさせる。肯定にも否定にも偏りすぎず主張の前提を意識しながら読むことで本書の独特な対話の価値をより適切に受け取れる。ご支援いただける場合は直木満章ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。